どうも、のぞみです。
むつみです。
のぞみ、むつみの双子カフェ。この番組は占い好きの双子のトーク番組です。
星読みや数秘術を生かして自分らしく生きるヒントになれば幸いです。今回はライフパスナンバー6の怒りの裏にあるものをお届けします。ライフパスナンバー33の方も6の要素が含まれますのでご参考ください。なので私たち33なので、
はい、はい、当てはまりますね
、
はい
はい、最近起こったことはありますか？イラッとすることはありませんでしたか？例えば相手の言葉や態度に対して怒りがこみ上げてきた、ニュースを見て怒りの感情が出てきた、相手の言葉に違和感を感じ心に引っかかったなどなど、明らかに怒りがこみ上げてきた出来事、または少し引っかかるということもないか思い出してみてください。怒りは誰にでもあるものです。怒りは危険を知らせる防衛本能です。動物が敵や危険に出くわしたとき、威嚇したり逃げたりして防衛本能が働きます。それと同じで、怒りは大切なものを守るためにある感情です。しかし、放っておくとストレスになりますので、何とかしたいものです。怒りが出てくることは人間の本能なので悪いことではありませんけれど、怒りと上手に付き合うことが大切です。怒りを爆発させたり逆に抑えつけたり、気づかないふりをしたりするのではなく、上手に外に出していきましょう。今回はステップ1、怒りの裏にあるものを知る、ステップ2、怒りをどうするかの順にお話ししていきます。まずはステップ1、怒りの裏にあるものを知る。今回は数秘術のライフパスナンバーを使って見ていきたいと思います。ライフパスナンバーとは、その人の才能、価値観、思考パターン、何々すべきといったことがわかります。ライフパスナンバーの計算方法は、生年月日を一桁になるまで足し算します。泥目になった人は計算をストップし、11、22、33とします。今回はライフパスナンバー6の怒りの裏にあるものです。まずは6の純粋な意味、キーワードを出していきます。
愛、調和、共感力、バランス、誠実、無駄のない、保守力、責任。ここで突然ですが質問です。ライフパスナンバー6の方、33の方、あなたが人生で望むものは何ですか？直感で3つ選んでください。1から8までキーワードがあります。
1、愛。2、調和。3、共感力。4、バランス。5、誠実。6、無駄のない。7、保守力。8、責任。3つ選んでみてください。選びましたでしょうか？では、のっちゃん。
はい。
のっちゃんはライフパスナンバー33ですね。
はい。はい、
じゃあ、この中から人生で望むワード3つ選んでみてください。
1の愛と2の調和。4のバランスです。
はい。1、2、4ですね。
はい。
はい。では、次のキーワードをご覧ください。1、無関心。2、不和。3、理解されない。4、偏り。5、不誠実。6、無駄。7、壊される。8、無責任。先ほど選んだ番号と同じキーワードをご覧ください。これは先ほど望むものでしたが、それとは反対の意味の言葉です。人生でさせられる望ましくない体験です。この2つは表裏一体で、どちらか一方だけ存在することはできません。望むこととセットで体験することになります。これを覚えておいてください。なので、1の愛を望む 人生で望む、大事にしたいキーワードとするならば、逆の無関心という体験もすることになります。そして2の調和を望むのであれば、その逆の不和を体験します。そして4番のバランスが大事だと思うのであれば、偏りという体験もセットですることになります。これ見てどうですか？
いや、すごいあるなって体験してるなって思います。
体験してますか？
体験してるし、自分がそういうのを感じたときに結構なんか嫌な思いをするというか、場合ケースが多いなって思いますね。
そうですね。
意識してるからこそ体験してるんだなっていうのが。
そうですね。
はい。
はい。私も同じです。
はい。
はい。では次に、怒りの正体は何でしょうか？それは、べきにとらわれることです。怒りはこうあるべきと思うものが自分の思い通りにならないときに湧いてきます。例えば、家族は仲良くすべきという理想や、家事はみんなでするべきという願望、挨拶するべきという常識だと捉えていること、自由であるべきといった価値観を持っていたら、そうじゃない場面に遭遇したときに怒りが湧いてきます。では、数比術的にライフパスナンバー6の方、33の方のべき、見ていきましょう。思いやりを持つべき、調和を守るべき、責任を果たすべき、誠実であるべき。まずは怒りが出てきたら、自分が持っているべきを探してみましょう。これを知るだけで、怒りから一歩引いて物事を見ることができると思います。はい、このライフパスナンバー6のべき、のっちゃん、自分にありそうですか？
ありますね。なんか自然とそういう考え方になってるなっていうのを、感じます。
そうですね。自分たちが大事にしたいところ、
価値観
ですよね。
け
どこの例えば責任とかね、こう果たすべきっていう感じで、こうガチガチになってると、なんか逆に苦しくなるっていう体験もしてますよね。
なんかあまりにもそこにこだわりすぎると、ちょっと悪い方向に行ったりする時もあるなっていうのを感じますね。
そうですね。
はい。
はい、ではステップ2。ではこの出てきた怒りをどうするか一緒に考えていきたいと思います。怒りの度合いによって、皆さんどうしているかいろいろあると思うんですが、例えば相手をジャッジする、相手の性格の問題だと捉える、これはもうよくやってしまうことだと思います。でもこれをやっても何も、解決しないですよね。はい。で、相手に対して怒りをぶつける、言葉にして言う、違うことをしてストレス発散する。これも、一時的な気を紛らわすだけでのものになりますよね。あとは、休む、体や心を休める。そして、なぜ自分は怒っているのかを見つめる。いろいろな行動があると思います。怒りが湧いた時って、その時、もうカーってなってるので、ついこう相手のことを非難したりとかなってしまうんですけれども、それはしょうがないことだと思うんですよね。感情的なものなので。けれど、時間を空けてちょっと心が落ち着いてきたら、やってほしいのが、なぜ自分が怒っているのか、つまり自分がなぜ反応しているのかっていうところを見てほしいなと思います。
はい、
ではその理由を、述べていきます。怒りは二次感情です。よくこんな氷山の一角で表されます。怒りの裏には辛い、悲しい、不安、虚しい、焦り、痛いといった一次感情が隠れています。この怒りの裏に隠れている感情をちゃんと見ていくことが大切なんですね。なぜ本当の感情を見ることが大切なのかをお話ししていきます。感情は怒りのままで、一次感情を感じきらずにいると感情のプールに溜まっていきます。 感情のプールの上の方に自己受容があります。これは過去に〇〇だったという過去の感情です。過去に悲しかった、辛かった、不安だった、痛かった、虚しかった、苦しかった、などなど。そして感情のプールの下の方に自己肯定があります。これは未来に〇〇したいという感情です。自己受容が一般になると何がしたいかわからない状態になります。だから怒りのまま放置せず、ちゃんと一時感情を感じ切ることが大切です。この自己受容の時期は50歳頃まで続くと言われます。自己受容は自分の価値観、一体何が好きで何が嫌いなのかを知る時期でもあります。怒りが出てきたら、その裏に自分の価値観を知る体験だったと、まずは捉えてみてください。とてもショックな出来事があった時に感情が溢れることがあります。私も起こった出来事によって自分がかなり我慢していたことに気がついて涙が出てきたことがありました。その時に、ああ、もう自分はもう限界なんだなとか苦しかったんだなと感じ切ったことがあったんですが、それが自己受容ですね、になります。あとは、九死に一生を得る体験をした方が人生が変わってしまうのは、一気に感情のプールから自己受容が出ていく状態になります。この自己受容、過去に〇〇したかった、過去に〇〇と感じたという本音をちゃんと感じ切っていくと、感情のプールの上の方に自己肯定が上がってきて、本当の望みがわかるようになります。そして感情を感じ切るということは、言い換えると、自分の本音を知ること、つまり自分を大切にすることです。そうすることで心の器が大きくなり、現実に見える世界が変わっていきます。それでは、数秘術でライフパスナンバー6の人の怒りの裏にある本音、どんなことがありそうか見ていきましょう。これは本の例題です。
思いやりのない言葉に触れて、大切にされていない気がして悲しかったね。
自分ばかりが頑張っていると感じて少しは気づいてほしくて寂しかったね。親切にしたのに感謝されなくてちゃんと届いていない気がして悲しかったね。という具合に悲しかったとか寂しかったという自分の本音をちゃんと聞いてあげましょう。怒りが出てきた場面を思い出してみて、なんで自分がその出来事に反応していたのかを自分でぜひ深掘りしてみてください。はい、これ見てどう思いますか？
いや、もうすごく、去年、ちょっと仕事を辞めた時に、なんかちょっと人から責められてた時があったんですけど、その時に頭にこうカーッと血が昇る瞬間があったんですよ。本当自分の人生であんまりそういうことって今までなかったんですけど、なんかこう体の感覚でガーってこう上がってくるみたいな、まさにこの怒りというか、なんかそれをなんか どういう状況でそうなったかというと、やっぱその最初にあった思いやりのない言葉に、触れたっていうか、結構いろいろサポートしたりとか、親切にしているつもりだった人に、私はあなたに何もしてもらってないよっていう言葉を、言われたんですよね。その時に、えっていう感じで、でその瞬間ブワーって上がってきて、感覚的に、自分でもなんかその時の、怒りってこんな感じで、頭に血が昇るってこういう感じなんやっていうのを体験した。だからすんごいわかります、これ。
私もその話を聞いて一緒に頭に血が昇りました。なんか、のっちゃんの気持ちがすごい痛いほどわかるので。
これはまあ。
怒っちゃいますね。でもその裏には、思いやり、
愛とかね、
愛とかを大事にしたいとか、
大事にしたいっていう思いがあるからこそ、
そうですね、
こうそこに怒りを感じやすかったんだなっていうのがこれですごいわかりました。
はい、 自分の価値観が明確になった出来事です、
ね、
はい、
そうですね本当に、
はい
はい、
では次ですね、うん、もっとさらに本音を掘っていきましょう、
はい、
例えばこんなパターンもありますというお話をします。テーマパークに行きたい2人のママがいます。1人はテーマパークに行っちゃうママ、もう1人はテーマパークに行けないママがいます。するとテーマパークに行けないママから見ると、行っちゃうママに対して怒りや軽蔑の感情が湧いてきます。例えば小さい子供がいるのにテーマパークに行っちゃうなんてダメなママという感じで見えるんですが、その怒りの裏にある本音は羨ましい、私も行きたいという感情が隠れています。あるいは私は行けなくて悲しかったという本音があります。このように人は感情のすり替えを巧みにやるんですね。ダメなママとして相手を責めることで自分の悲しい感情を見なくて済むので、巧みに本音をすり替えます。このパターンでライフパスナンバー6の本音見ていきましょう、まあ、これも本の例題ですね、
うん、はい、
はい、無責任に見える人が周りに愛されているのを見て調子がいい人だと思ったけれど、本当は自分も肩の力を抜いたままで愛されたかったんだね。愛されていないと感じて悲しかったんだね、
うん、
好きなことを優先している人を見て勝手だなと思った。本当は自分も、自分の気持ちを大切にしてみたかったんだね。自分ばっかり我慢している気がして辛かったね、自分は頑張って支えているのに自由にしている人が好かれているのを見て納得できなかった。本当は自分も頑張らなくても大切にされたかったんだね。無理していて苦しかったね。という感じで、もっとたくさんあると思いますが、まあ、相手のことを羨ましいというパターンで、そこに自分の本音が隠れていないか、
うん、
まあ、見てほしいなというふうに思います。
うん、
このすり替えは本当に分かりづらい、
うん、
と思うんですけれども、
うん、
もっちゃん、この自分のすり替えに気づいたことってありますか？
まあ、でもその時に、うん、あの仕事でごたごたがあった時に、うん、この言葉をかけてもらってたら、
うん、
ちょっと、うん、よかったかなっていうか、その時にかけてほしかった言葉が今いっぱい並んでたなって思ったんですけど。
うん、だから本当は自分が自分の本音に耳を傾けていたら、
うん、
こう生きやすくなるんですけれども、うん、それを自分の本音をこう聞こうとせずに、
うん、
ただこの相手が調子がいい人だとか、
うん、
自分勝手な人だとか、
うん、
そういうふうに相手の、うん、まあ、相手が悪いからとか
相手が悪いっていう風にすり替える
すり替えて自分の本音を 見ずに終わるパターンがほとんどだと思うんですよね、
うん、確かにすり替えてましたね、
うん
うん、やっぱ相手のなんかこう相手が悪いから、うん、なんかこうなったみたいな感じで、
うん
うん、まあ、でも深いところではこういう風な自分がこう、うん、いたのかもしれないって思うと、
うん、
うん、なんか愛おしくなるというか
そうなんですね、恐れずにちゃんと自分の本音を見ていくことで、
うん、
心の器が大きくなりますので、はい、ぜひこれをやってほしいなというふうに思います、
うん、
はい
はい、
では最後に歴が多いと苦しくなるというお話をします。べきが多いと怒る頻度が多くなります。また、べきが強いと怒りが大きくなります。べきの多さ、強さは怒りの度合いに比例するんですね。最後に、ライフパスナンバー6の方、まあ、33の方もですが、べきを緩めるメッセージをお届けしたいと思います。人を大切にするべきというなら、自分の気持ちも大切にしていい。責任を果たすべきというなら、すべて一人で背負わなくてもいい。自分の感情を大切にしなければ、本当の調和にはならない。この3つをお届けしたいと思います。
はい。
はい、どうですか？この3つ。 メッセージ。
うん。なんか、最後、自分がその仕事を辞めたときに、うん、結果的に自分を大切にする、しようっていうので、うん、その辞める決断をしたので、うん、辞める選択をしたので、うん、最終的には、今、並んだ感じの、うん、気持ちに、慣れていたのかなっていうふうに今、聞いてて思いました。
そうですね。
自分を大切にしようっていうふうな方向性には向いたかなっていう。
そうですね。
うん、
なんか私も、はい、その若い時は、の方が、もう結構他者に意識が向きやすくて、自分の気持ちをないがしろにしてきたなっていう部分があるんですけど、自分の気持ちを大切にすることができないと、その相手も大切にはできないっていうことにこう、やっぱ途中である時、もう変わっていって、本当のこの調和っていうものにこう気づいた、なっていうふうに思うので、最初はやっぱり、ライフパスナンバー6の人って、
はい、
やってあげる方の愛ばっかりに、
うん、そうですね、
な
りがちですよね、
だと思うので、そこのバランスを取っていくことが大事ですよね。
そうですね、
うん、
そこにちょっと気づけるようになってきたってことは、少し成熟してきたのかなっていう
そうですね、
感じます。
はい、
はい
はい、では今回ライフパスナンバー6のお話でしたが、いかがでしたか。はい、では今回は、この辺で、
はい
はい、シリーズでお届けしていきますので、自分のライフパスナンバーを計算して待っていてくださいね。では、むつみでした。
なつみでした。
バイバイ。